中にも小松の三味中将殿の若君、六代御前とておわすなり、平家の着々なるゆえ、年もおとなしゅう増しますなり、いかにもして取り立て祭らんとて、手を分けて求められけれども、尋ねかねて、すでにくだらんとせられけるところに、ある女房の六原にいでて申しけるは、これよりにし、返上寺の奥、大覚寺と申す山寺の北の方、勝負谷と申すところにこそ、小松の三味中将殿の北の方、若君、姫君をわしませ、と申せば、時政、やがて人をつけて、そのあたりをうかがわせけるほどに、ある坊に女房たち、幼き人あまた、ゆゆしく忍びたる庭にて住まいけり。まがきの暇よりのぞきければ、白い絵の子の走りいでたるをとらんとて、美しげなる若君のいでたまえば、目のとの女房とおぼしくて、あなあさまし、人もこそ見舞いらすれ、とて、急ぎ引き入れたてまつる。これぞ、一条祖にておわしますらん、と思い、急ぎ走り帰って書くと申せば、次の日、かしこに打ち向かい、四方を打ち囲み、人を入れて言わせけるは、平家、小松の三味、中将殿の若君、六代御前、これにおわしますと受けたまわって、鎌倉殿の五代官に、北条の四郎時政と申す者が、御迎えに参って候。早々、いだし参らさせたまえ、と申されければ、母上、これを聞きたもうに、つやつや、物も覚えたまわず。平家物語、巻十二、六代です。原文は学びやホームページ、学びや .caesar.net、学びや .caesar.net で見ることができます。前回は、源義経が奥州へと落ち延びていく場面をお送りしました。源頼朝は諸国に守護を置き、荘園に地頭を任命し、全国の支配を強めていきます。そして、北条時政から、平家の子孫を探し出した者に褒章を与えるとの旨が告げ知らされます。平家の残党狩りの動きが厳しくなっていく中で、ある人物がその渦に巻き込まれていきます。それでは本文を見ていきます。中にも小松の三味中将殿の若君、六代御前とておわすなり。平家の血を引く者の中に、小松の三味中将の若君である六代御前という方がいらっしゃるそうだ。平家の着々なるゆえ、年もおとなしゅう増しますなり。平家の嫡流であるが上に、年も年長となっておられるということだった。さあ、この六代は、かつて那智で受水した平維盛の子です。平清盛の祖父である平政盛から数えて、六代目にあたります。平政盛の子が清盛の父である忠盛。忠盛の子が清盛。清盛の長男である重盛の子が維盛。その維盛の子がこの六代です。まさに平家の嫡流です。維盛は受水の際に平家に伝わる唐革の鎧と小ガラスの太刀をこの六代に託すことを願っていました。いかにもして取り立て祭らんとて、手を分けて求められけれども、どのようにしても捕らえ申し上げようと、時政らは手を分けて探し求められたが、尋ねかねてすでにくだらんとせられけるところに、見つけ出しかねてもはや鎌倉へと戻ろうとしたときに、ある女房の六原に出て申しけるは、ある女房が六原に出頭して申したことには。さて、北条時政はかつて清盛が本拠地としていた京都六原を自らの宿所としていました。ちなみに承久の乱の後には、この六原に六原短大が置かれることとなります。女房のセリフです。これより西、返上寺の奥、大覚寺と申す山寺の北の方。ここから西、返上寺の奥の大覚寺と申し上げる山寺の北の方の、勝負谷と申すところにこそ、小松の三味中将殿の北の方、若君、姫君をわしませ、と申せば、勝負谷と申す場所に、平維盛殿の奥方と若君、姫君がいらっしゃる、と申したので。さて、維盛一家と京都、佐賀の大覚寺周辺は縁がある場所です。平家が西国に落ち延びた際に、都に残った維盛の妻子は大覚寺へと逃れていました。この女房からの情報の信憑性は高そうです。時政、やがて人をつけて、そのあたりをうかがわせけるほどに、時政がすぐに人を送って、そのあたりの様子をうかがわせたときに、ある坊に女房たち、幼き人あまた、ゆゆしく忍びたる庭にて住まいけり。 ある僧帽に女房たちと幼い子が多く、大変に忍んだ様子で住んでいた。間垣の暇より覗きければ、垣根の隙間から覗いてみたところ、さあ、運命の一瞬が訪れます。白い絵の子の走り入れたるを取らんとて、美しげなる若君のいでたまえば、白い子犬が走り出たのを捕まえようとして、可愛らしい若君が出てきなさったので。そう、これが六代です。たまたま子犬を追って人目につくところへと出てしまい、北条方の者の目に触れたわけです。乳母の女房とおぼしくて、乳母である女房と思われる者が。女房のセリフです。アナ浅まし、人もこそ見舞いらすれ、とて、急ぎ引き入れたてまつる。ああ、呆れたことよ。人が見申し上げたら大変ですよ。と、急いで引き入れ申し上げた。ですが、時すでに遅しです。北条方の者は動きます。これぞ一条祖にておわしますらん、と思い、急ぎ走り返って、書くと申せば、これはきっとその六代で終わりになるのだろう、と思って、急いで走り返って、このように申し上げると。さあ、六代の居場所が、北条時政の知るところとなってしまいました。次の日、かしこに打ち向かい、四方を打ち囲み、人を入れて言わせけるわ。次の日に時政は、その場所に行き、四方を取り囲んで、人を中に入れて言わせたことには。北条時政からの言葉です。平家、小松の三味中将殿の若君、六代御前、これにおわしますと受けたまわって。平家の小松の三味中将、これ森殿のご嫡男である六代御前が、ここにおられるとお聞き申し上げて、鎌倉殿の五代官に、北条の四郎時政と申す者が、を迎えに参って候。源頼朝の代官である北条時政と申す者がお迎えに参っております。はやはや、いだし参らさせたまえ、と申されければ、早く、早く、お出し申し上げなさってください、と申されたので。母上これを聞きたもうに、つやつや、ものも覚えたまわず。母上はこれを聞きなさると、全くものも考えられない状態となりなさった。さあ、六代の運命やいかに。続きは次回となります。それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。中にも、小松の三味、中将殿の若君、六代御前とて、おわすなり。平家の着々なる上、年もおとなしゅう増しますなり。いかにもして取り立て祭らんとて、手を分けて求められけれども、尋ねかねて、すでにくだらんとせられけるところに、ある女房の六原に入れて申しけるは、これよりにし、変成寺の奥、大覚寺と申す山寺の北の方、勝負谷と申すところにこそ、小松の三味、中将殿の北の方、若君、姫君、おわしませ、と申せば、時政、やがて人をつけて、そのあたりをうかがわせけるほどに、ある坊に女房たち、幼き人あまた、ゆゆしく忍びたる邸にて住まいけり、間垣の暇より覗きければ、白い絵の子の走り出たるを取らんとて、美しげなる若君のいでたまえば、乳母の女房とおぼしくて、あな浅まし、人もこそ見舞いらすれ、とて、急ぎ引き入れたてまつる。これぞ一条祖にておわしますらん、と思い、急ぎ走り返って書くと申せば、次の日、かしこに打ち向かい、四方を打ち囲み、人を入れて言わせけるは、平家、小松の三味、中将殿の若君、六代御前、これにおわします、と受けたまわって、鎌倉殿の五代官に、北条の四郎時政と申す者が、御迎えに参って候。はやはや、いだし参らさせたまえ、と申されければ、母上、これを聞きたもうに、つやつや、ものも覚えたまわず。本日の授業はここまでになります。